キリストは神である。聖書を理解し神を理解する鍵はイエス・キリストという方にあります。歴史上イエス・キリストほど人類に影響を与えた人は他にありません。イエス・キリストのように褒めたたえられ礼拝を受けてきた人は他に誰もありません。けれども同時にイエス・キリストのように人の思いにとって奥義的である人も他にありません。多くの歴史家は彼を偉大な指導者と考え、多くの社会改革者たちは彼を人類の偉大な教師とみなしました。ナポレオンは自分をアレキサンダー大王やジュリアス・シーザーやシャルル・マーニュと同等のものとみなしましたが、イエスは彼らすべての上におり、別格のものであることを知っていました。初期のマルクス主義者たちは、イエスが神であることを否定し、エンゲルスはイエスが存在したことさえ否定しました。しかし、後期のマルクス主義者たちは、イエスをヨーロッパの歴史と文化から消し去ろうとするのは無益で愚かなことであることを認め、イエスは最も聖なる人物の模範であると言いました。ところで、ナザレのイエスは単なる偉大な指導者、偉大な教師、最も聖なる人物の模範なのでしょうか。約2000年前のイエスの誕生以来、これは人々の間で問いかけられてきた大きな質問の一つです。当時イエスに反対するユダヤ人たちは、彼がヨセフの息子ナザレ人の大工に過ぎず人に過ぎないと言いました。他のユダヤ人たちは、イエスはバプテスマのヨハネであるとか、エリアであるとか、エレミア、あるいは預言者の一人であると言いました。過去の世代の異邦人たちは、彼を革命的宗教家、偉大な哲学者、崇高な道徳家、犠牲的奉仕者であると言いました。ある日、イエスはご自身を弟子たちに啓示することを切に願って、ピリポ・カイザリアというところに彼らを連れて行かれました。そこはエルサレムから遠く離れた地でした。エルサレムは古いユダヤ教の雰囲気があらゆる人の思いを満たしている地でした。彼はピリポ・カイザリアで弟子たちに尋ねました。人々は人の子を誰だと言っているのか。すると彼らは、ある者はバプテスマのヨハネ、また他の人たちはエリア、またさらに他の人たちはエレミア、あるいは預言者の一人であると言っていると答えました。それからイエスは彼らにとって最も重要な質問、私たちも皆答えるべき質問を続けられました。しかし、あなた方は私を誰だというのか。イエスの弟子の一人であるペテロだけが答えて言いました。あなたこそあのキリスト、 生ける神の子です。イエスは生ける神の子であるということによって、キリストは神ご自身であるとペテロは言っていたのです。主はペテロに答えて言われました。あなたは幸いである、バルヨナシモンよ。なぜなら肉や血がこのことをあなたに啓示したのではなく、天におられる私の父が啓示したからである。私たちはキリストが本当は誰であるのかを見るという祝福に預かるため、天の啓示を必要とします。ヨハネの福音書はトマスという名の弟子の物語を告げています。彼は他の弟子たちが復活されたイエスを見たという言葉を聞いたのですが、彼は絶対に信じないと言ったのです。私は彼の手に釘跡を見、私の指をその釘跡に入れ、また私の手を彼の脇に入れるのでなければ私は決して信じない。その8日後、イエスは再び弟子たちに現れ、今度はトマスも一緒でした。そこで彼はトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。あなたの手を述べて私の脇に入れなさい。そして信じないものではなく信じるものでありなさい。トマスは彼に答えて言いました。我が主、我が神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たので信じた。見ないで信じた者は幸いである。トマスの信仰告白は、イエスは彼の主であり彼の神であるということでした。イエスはそれに答えて、トマスと同じように、すべて信じる者は幸いであると言われました。クリスチャン信仰の最も重要な土台の一つは、キリストが神であるという告白です。キリストは単に偉大な人であるだけではなく、まさしく神ご自身です。キリストの弟子の一人であるペテロは、キリストが生ける神の子であると知ったとき、彼は宇宙の最大の奥義の一つを宣言していたのです。クリスチャンの教会は、キリストという神聖なパーソンについての啓示を土台としているのです。プロテスタントの改革者であるマルチン・ルターは、人であるイエスを捕らえなさい。そうすれば彼は神であることを発見するであろうと言いました。もしあなたが誰が人であるのかを知りたいなら、あなたは彼に尋ねる必要があります。歴史を通じて哲学者も宗教家も聖人も、あえて自分が神であると言える人は誰もありませんでした。ただイエスのみご自分が神であると言われたのでした。聖霊の受胎を通して、また処女によってキリストの誕生は 彼が神であることを証明する。キリストが神であることを示す多くの証拠があります。第一に、キリストが地上で誕生した方法です。人がどのように生まれるかは、その人の起源がどうであるかを物語ります。キリストが生まれたのは処女マリアからです。彼の誕生は人の受胎を通してではなく、それは聖霊を通してでした。もし彼が単なる人間であったなら、彼はすべての他の人間が生まれてくるのと同じ方法で地上に来られたでしょう。しかしイエス・キリストはすべての人間と全く違った方法で地に来られたのです。すべての人間は人の良心から生まれますが、イエスは聖霊と人との混ざり合いとして来られました。過去数百年の間、このような出来事は科学的な法則に反すると言って、多くの人が処女降誕という歴史的事実を覆そうとしました。ところが科学は自然現象を説明することができるだけであることを認識しなければなりません。すべての超自然的な現象は科学によれば不可解であるのです。それらは科学的調査の領域を超えています。確かに宇宙の創造者であり、すべての科学的原則の創始者である神は、必ずしも自然の法則の枠内で行動しなければならないというわけがありません。他の死ぬべきすべての人とは異なる神が地上に来られるのでしたら、超自然的方法であることが最も理にかなっています。キリストが聖霊によって身ごもり、人の処女から生まれたという事実は二つのことを意味します。第一に、それはイエスがその存在において神聖を帯びているという意味です。人の受胎は人の要素を生み出し、神の受胎は神の要素を生み出します。人の性質はすべて人の要素を生み出すだけです。イエス・キリストだけが神の要素と人の要素を兼ね備えて生まれてきたのです。これは彼が唯一の神・人であることを証明します。第二に、すべての人の誕生は罪の要素を伴うものです。けれども自然な誕生とは異なる誕生は罪という人の遺伝する要素を伴いません。人は皆罪人として生まれてきますが、キリストは罪なきお方として生まれたのです。彼は罪なき神人、すなわち神全体であり完全な人でした。先者イザヤはキリストの誕生についてこのように語りました。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権は彼の肩にある。そして彼の名は力ある神、永遠の父と呼ばれる。イエスが生まれる約700年前に、イエスは 力ある神として生まれる緑子であり、また永遠の父として私たちに与えられる男の子であるとイザヤは予言しました。預言者ミカもキリストの誕生の約700年前に驚くような予言をしています。彼はベツレヘムの町にイスラエルの支配者となる者が出てくること、また彼の出ていくことは昔から永遠の時代からであると言いました。この予言は永遠の過去において神は人生へと入るために出ていく計画をされたことを示しています。こうしてイエスの誕生において神は永遠から時間の中へと踏み出し、神聖をもって人生へと入り、人と混ざり合わされました。イエスはまさに人生と混ざり合わされた神です。キリストの神聖な称号は彼が神であることを示している。イエスが生まれた時、その名はインマヌエルと呼ばれました。それは神我らと共にいますという意味です。これは普通の死ぬべき者が使える称号ではありません。イエスがこのような名を持つことができたのは、彼の到来は神の到来であり、彼の臨在は神が人と共にいることであったからです。神が人と共にいると言える者は誰もいません。なぜなら私たちは皆人に過ぎないからです。しかしイエス・キリストの到来は神が人に来られることでした。彼の名はまたイエスと呼ばれました。それはエホバ救い主を意味します。エホバは旧約における神の個人的な名です。キリストがイエスであるというのは、彼はエホバであるということです。彼はエホバ救い主と呼ばれることを恥じません。なぜなら彼はまさに神ご自身であるからです。キリストご自身による宣言。イエスは地上におられた間、いつもご自分が神であるという意識を持っておられました。彼はユダヤ人たちに、アブラハムが存在する前に私はあると言われました。出エジプト記は神の名は私はあるであると告げています。イエスがアブラハムが存在する前に私はあると言われた時、ユダヤ人たちは石を取り上げて彼に投げつけようとしました。彼らはイエスがご自分を神であると言っておられるのを知っていたからです。偉大な私はあるとして、イエスは永遠にいつまでも存在する神です。彼は神を父と呼ばれました。そしてご自身を神の御子と呼ぶのを恥とされませんでした。マホメットにしても孔子にしてもソクラテスにしても どんな偉大な指導者にしても、自分が神であると主張した人はいません。しかし、イエスは何度もご自身を神であると宣言されました。彼が死に渡されたのは、自分は神の子であると宣言したからです。彼の弟子たちは、彼が神であることを公に宣言しました。神であると主張する人は、精神異常者であるか、偽り者であるか、神であるかです。キリストは精神異常者ではありえません。なぜなら、彼の言葉は知恵と冷静さを表しており、また、今日までのすべての西洋文化の土台であるからです。彼は偽り者ではありません。なぜなら、偽り者が嘘のために自分の命を犠牲にしようとはしないからです。残された唯一の可能性は、彼がまさに神であるということです。ある者は、イエスが高い水準の道徳を持っておられたことを承認するのですが、なお、イエスが神であることを信じません。しかし、もし彼が高い水準の道徳を持っておられることを承認するなら、これは彼が偽り者ではないことを信じるわけですから、あなたは彼の主張する神聖を真実として取らなければなりません。イエスは何度もご自分が神であることを断言されました。もし彼の道徳を称賛するとしたら、あなたは彼が神であられることも認めなければなりません。ナポレオン・ボナパルトがセント・ヘレナ島に流刑されたとき、モンソロン伯爵に向かって、あなたはイエス・キリストが誰であるかご存知ですか？という質問をしました。その質問は断られましたが、ナポレオンは言いました。では私が言おう。アレキサンダー、シーザー、シャルルマーニュ、また私自身は偉大な帝国を武力の上に打ち立てた。イエスだけは彼の王国を愛の上に打ち立てた。私はあなたに言うが、これらは皆人であった。誰一人イエスのような人はいない。イエス・キリストは人以上である。彼は人の心を求めている。無条件に要求している。しかも彼の要求は叶えられている。まことに素晴らしい。誰でも心から彼を信じる者は、彼に対する驚くべき超自然的な愛を経験する。時間も力ある破壊者も、この聖なる炎を消す力はない。これはイエス・キリストが神であることを力強く私に証明するものである。キリストの奇跡は彼が神であることを証明する。キリストが神であることのもう一つの証拠は、彼が地上で行われた奇跡です。当時、学問があり、ユダヤ人の教師であったニコデモは、 もし神が共におられないなら、キリストが行われた奇跡を誰も行うことはできないと告白しています。彼の3年半の勤めの期間に、彼は雷病人を癒されました。また足の不自由な人を癒し、口の聞けないものを聞けるようにし、盲人を見えるようにし、死人をよみがえらせました。彼は悪鬼どもを追い出し、嵐を鎮めました。彼は5つのパンと2匹の魚で5000人を養われました。彼は水をブドウ酒に変え、海の上を歩かれました。彼は自然界を支配する力を持ち、悪鬼を追い出す権威を持っておられました。彼はこの力と権威を用いて神の王国をもたらし、また弟子たちにこの力と権威を与えられました。旧約のある預言者たちは奇跡を行うことができました。しかしイエスのようには奇跡を行うことができませんでした。イエスは死人を命によみがえらせることができました。なぜなら彼は神であり、命の力を持っておられるからです。彼は私は復活であり命であると宣言されました。彼はご自身が自然界にもサタンにも主であることを証明されました。ヨハネの福音書はこれらの奇跡は彼の栄光を表しており、彼が神の子であることを証明すると言っています。キリストの言葉は彼が神であることを証しする。キリストが行われた奇跡以上に驚くべきことは彼が語られた言葉です。彼は権威と命をもって語られました。多くの偉大なこの世の指導者たちは後世に知恵の言葉を残しましたが、歴史においてキリストの言葉ほど多くの人の人生に影響を与えたものはありません。彼の言葉は無数の人に命を与え、数えきれない人を彼のために殉教させました。ナポレオンは生きている時、兵隊たちに自分の主義のために死ぬように言うことができました。しかし彼が死んだ時、彼の主義も共に死にました。しかしながらキリストの死後2000年の今日でさえ、全世界の至るところで男であれ女であれ、彼のためなら喜んで生き、喜んで死ぬ人がいるのです。彼の言葉は世界中の本、図書館、会議場、学校などで引用されます。彼の道徳、人間関係に関する教えは公正で人間味のある社会の基礎となっています。けれども彼の教えの最も素晴らしい部分は、彼が語られた知恵と道徳の教えではなく、ご自身についての驚くべき主張です。彼は言いました。私はその道、またその実際、そして その命である。彼はまた、私は復活であると言いました。彼は、私は世の光である。私に従う者は闇の中を歩かないと言いました。また、私は命のパンである。私に来る者は飢えないと言いました。事実、彼の教えの主要な部分はご自身についてであると言えるのです。大抵の宗教的指導者は人に教理を教えますが、教理は教える人と無関係です。例えば、仏教は輪廻転生を教えますけれども、輪廻転生は仏教の教祖と関係がありません。しかし、キリストの教えは全くキリストというお方と関係があるのです。もし私たちがキリストを取り去れば、もはや教理だけでクリスチャンの信仰はありません。クリスチャンの信仰はキリストが何であるかに焦点付けられています。キリストのパーソンが教理です。彼がなければ教理はありません。ガンジーは、私は世の光であるということができませんでしたし、アリストテレスも、私が道であり実際であり命であるということができませんでした。この世の最大の哲学者であっても、せいぜい道を示すことができるだけで、自分が道であるとは決して言うことができません。しかし、キリストは、私がその道、その実際、その命であると言われたのです。一人のフランスの哲学者はかつて言いました。もし、福音書の記録が偽り者だとしたら、その記録を偽り者として作り上げた人が、キリストご自身になる資格がある。キリストに罪がないことは、彼が神であることを示している。地上におけるキリストの生涯は、罪なき生涯でした。かつて、姦淫で捕らえられた一人の女が、キリストの前に連れてこられました。当時のユダヤの律法によれば、姦淫で捕らえられた者は皆、石で打ち殺されなければなりませんでした。人々は、キリストを取り囲んで、彼を試みようとしました。そこで、彼は群衆に、誰でも罪のない者が、まず、彼女に石を投げつけなさいと言われました。すると、その言葉を聞いて、一人また一人と、老人から始めてすべての人々が立ち去り、結局ただイエスだけが残されたのです。彼は自分自身に罪がないので、このように他の人に挑戦することができました。もし彼にも罪があれば、このように他の人に挑戦する大胆さはなかったでしょう。彼が地上におられたとき、彼の母も弟たちも一緒でした。彼の罪がないという主張に、誰も否と言える人はありません。これは 彼が神であることを証明します。なぜなら罪がないのは神だけであるからです。聖書は彼が地上で生活された時、彼は罪を除いてはあらゆる面で私たちと同じであったと言っています。彼がローマの総督の前に連れてこられた時、総督は最も厳格なローマの法律によってもこの人の中に何の落ち度も見出さないと言いました。主と共に十字架につけられた盗人も、この方は何も悪いことをしたのではないと言いました。彼に背いた弟子ユダは罪のない人の血を引き渡したと告白しました。また彼を十字架につけた百卒長は叫び声を上げて言いました。確かにこの方は正しかった。彼は死なれる前、九種類の人たちによって裁かれ試みられました。その九種類とは、1、民の長老たち、2、祭司長たち、3、熱心なパリサイ人たち、4、不信のサドカイ人たち、5、政治的ヘロデ党の人たち、6、立法的な律法学者、7、ローマの総督ピラト、8、ヘロデ、9、大祭司です。これらすべてのテストを経て彼には罪がないことが証明されました。キリストの罪なきことは彼が神であることを証明するものです。罪を許すキリストの権威は彼が神であることを証明する。キリストはご自身に罪がないだけでなく、彼はまた他の人の罪を許すこともできました。かつて一人の中風闇が彼のもとに連れてこられた時、彼はその病人に言われました。元気を出しなさい、来よ、あなたの罪は許されています。律法学者たちはその言葉に憤慨しました。なぜなら神だけが人の罪を許すことができ、イエスが罪を許すということは彼が神であることを断言したことを意味すると彼らは知っていたからです。彼はそのような言葉を言うことができました。彼は本当に神であられるからです。彼は罪を許す権威を持っておられます。ある時、一人の罪の女がイエスに近づいた時、イエスは彼女に言われました。あなたの罪は許されている。彼と同じテーブルについて食事をしていた人たちは彼らの間で言いました。罪を許しさえするこの人は一体何者なのだろう。キリストが罪を許すことができたのは彼がまさに神であられたからです。キリストの死は彼が神であることを証明する。地上での33年半の生活の後、彼は死なれました。彼の死は特別な死でした。地上のいかなる人の死とも 異なっていました。すべての宗教的指導者たちは人として死に、人として葬られました。しかしキリストが死なれたのは人とは異なる方法でした。彼の死は6つの点で普通の人間の死と区別されます。第一に、彼は死なれる前に弟子たちにあらかじめ彼の死を告げられました。彼は弟子たちに、彼がエルサレムに行って長老たちや祭司長たち、また律法学者たちから多くの苦しみを受け、そして殺され、そして三日目によみがえらせられなければならないと示されました。彼は弟子たちに彼の死をあらかじめ告げただけではなく、死んだ後三日目によみがえらされることもあらかじめ告げられました。これは彼の死が人の手による不慮の死ではなく、神の手によってあらかじめ定められていた死であることを見せています。第二に、彼の死は数百年前にメシアについて預言者があらかじめ告げた預言の正確な成就でした。旧約において詩編第22編15節から18節はキリストの死の光景を描写しています。私の力は陶器のように乾き、私の舌は顎につく、あなたは私を死の塵に伏させられる。まことに犬は私をめぐり、悪を行う者の群れが私を囲んで、私の手と足を貫いた。私は自分の骨をことごとく数えることができる。彼らは目を止めて私を見る。彼らは互いに私の服を分け、私の着物をくじ引きにする。これはメシアがどのように死なれるかをありありと描写しているものです。福音書の記録を読むなら、これはまさしくキリストが死なれた方法であることがわかります。キリストが十字架上にかけられた時、確かに彼の手と足は差し抜かれたのです。血と水とが流れ出ることによって起こった脱水症状は、その舌を顎につかせ、彼の骨は浮き出て見えました。マタイの福音書第27章35節は、兵卒たちがキリストを十字架につけたとき、彼らはくじを引いて彼らの間で彼の衣服を分けたと言っています。これは旧約の預言の言葉の文字通りの成就です。